ついにワクチンが、ファイザー、バイオンテックのワクチンが承認をされて、今週にはモデルナのワクチンも追加承認されるということで、今まではそのワクチンが期待され、承認されたらどうなるかという期待に対しての、投資というものもあったんですけども、これからは、それも現実のものとなったので、じゃあ何に対して期待をして投資すればいいのかという、ちょっとまた作戦を変えなきゃいけないかなということで、お話をしてみたいかなというふうに思っています。で、ちょっと今状況を整理をすると、まずワクチンが、承認をされましたと。で、一方で、不安視されていた長期金利については、結局、11月の、ワクチンの報道以来、それほど目立った上昇は、示されなかったということになっていますと。で、これは、株式投資、特にグロス株の投資にとっては、非常に都合がいいということになっていまして、今、10年債利回りの、金利というのは大体、0.9% 前後でうろうろしているような状態になっているということです。結果としてこれは高い PR、PSR の株にとっては、大打撃を食らわなくて済んだと。いうことになっていて、多くのグロース株は、11月の頭でドカンと下がって、でもそれ以降また復活しているのかなというふうに、思います。ちょっと、ズームみたいに、ハイパーグロース株は、まだ戻せてないかなというふうに思うんですけども、それ以外は結構戻ってきていると。で、なんで金利が、上がらなかったかっていうことについて言えば、一つは、ファイザーが、ワクチンの効果とか、緊急承認のニュースを結構小出しにしてきたので、十分にもう織り込んだということが、言えるかなと。で、もう一つは、ワクチンが承認されれば景気が回復するので、それの引き締めのために金利を上げるっていうことが、予想されていたはずなんですけれども、ちょっとあまりにも目先の、感染者数が多すぎて、経済見通しが暗いということで、そこのマイナス面も織り込んだ結果として、まだちょっと金利は上がらないだろうと、上げられないだろうということが織り込まれたのかなというふうに思います。実際今、毎日20万人の感染者が米国では出ていて、まだ再度ロックダウンになっちゃうんじゃないかということが予想されていて、そうすると、確かにワクチンが、行き渡れば、経済は復活するかもしれないんだけども、3月いっぱいでやっと1億人が1回接種できるぐらいと。で、ワクチンというのは一応2回接種しないといけないということなので、それまだ道半ばのなわけなんですよね。じゃあそうすると4月、5月、6月とか、本当にそういうスパンで、待たなきゃいけないというふうになると、じゃああと半年以上、この状況で耐えなきゃいけないのかということで、結構失望感が広がっているんじゃないかなというふうに思いますと。で、それが、また経済見通しを暗くしていて、金利上昇を抑えているというふうに、思います。あとは、経済対策、の法案がまとまらないというところも、あるのかなというふうに思います。で、投資のは格言で、その期待で買って現実で売れという話があると思うんですけども、今回このワクチンの承認とか経済見通しが暗いっていうところが現実になったっていうところで、その現実を見ると、ぼちぼち売らなきゃいけないなっていう銘柄も明らかになってきたんじゃないかというふうに思います。で、それをちょっとテーマ別で言えば、一つはワクチンですね。で、これはもう、承認されるんじゃないか、もしかしたらうまくいくんじゃないかっていうふうに期待されてた頃が一番のピークだったというふうに考えれば、バイオンテックとかモデルナは、直近1週間でバイオンテックマイナス15%、モデルナはマイナス9%になってるわけですけども、これらはもう、もう現実のど真ん中のわけなので、売りだということだと思います。で、それ以外の例えばイノビオとかノババックスとかバックスアートも、イノビオ直近1週間マイナス13%、ノババックスはプラス8%、バックスアートは横ばいということなんですけども、これらもこれから追加承認される可能性が残っているという面で言えば、期待がまだあるとも言えるんですが、バイオンテックとかモデルナとかアストラゼネカとか、あの辺のワクチンが、あと半年ぐらいで、行き渡るんだということを考えれば、こうした出遅れのワクチン銘柄にもう日の、 まあ、日が当たることはないだろうというふうに考えると、そういう意味ではもう、悪い意味での現実がもう見えたということで、まあ、売った方が良さそうというふうに思われます。次は、金融なんですけども、金融は、まあ、経済が回復してくれば、もし金利が上がってくれば、要は利ざやで儲かるということなので、業績回復してくるかなということが期待されていたと思うんですけども、まあ、もうしばらくは厳しいのかなというふうに思われます。で、まあ、例えば、ブラックロック、ゴールドマンサックス、JP モルガン、モルガン・スタンレー、ウェルス・ファーゴなどは、まあ、この1週間の騰落率で見ても、まあ、ちょっと冴えないのかなというふうに思います。次に小売り。小売りも、そのロックダウンの最悪期から脱して、かつ企業によっては、デジタル化が、EC 化が進んで、思いのほか業績悪くならなかったねということで、結構もう株価は、回復してる、コロナ前の水準に回復してるわけなんですけども、ちょっとここから先はあまり材料が出てこないのかなというふうに思います。一番のベストシナリオは、EC も、まあ、伸びてきてるし、まあ、店舗側も復活するというシナリオが、さらなるブースト材料だったと思うんですけども、店舗側が復活するということが、まあ、少なくとも向こう半年はない。つまり、決算で言えば、まあ、来年の第2四半期決算まではいまいちだということなので、まあ、秋ごろのに出る決算リリースまではちょっと冴えないということなんですよね。まあ、そうすると、まあ、ちょっともうしばらくは、辛いのかなということで、例えばベストバイ、まあ、ウォルマートとかコスコみたいな、生活必需品関連はあまり変わらないかなと思うんですけど、まあ、例えばベストバイとかホームデポとか、エルブランド、ナイキ、ルルレモン、まあ、あたりとかは、ちょっともう材料がなくなってきているんじゃないかなというふうには思います。まあ、ちょっとホームデポとかは住宅関連でもあるので、必ずしもマイナスとは言えないかもしれないんですが、例えば、BBBY、ベッドバス、ビヨンドとかですかね。まあ、辺とかもちょっと材料化ないかな、厳しいかなというふうに思います。で、もう一つレジャーとレストランなんですけども、ここも、まあ、ワクチンの承認ニュースに先駆けて、こう、期待で上がってきた銘柄なんですけども、まあ、さっきの小売りと一緒で、向こう半年はワクチンが行き渡らないと。で、そうすると、業績的には、まあ、来年の第2四半期、決算リリースで言うと、まあ、秋ぐらいとかまではあんまり冴えないだろうという話なので、じゃあそうすると、例えば、デルタやディエールとか、ダーデンレストラン、ハイアット、あとはサウスウェストエアライン、マリオット、スターバックスとか、まあ、このあたりとかは、もうちょっと苦しいのかなというふうに思いますよね。まあ、一方で、まあ、スターバックスとかは、そのテイクアウトをしっかりやってるということで言うと、例えば、まあ、スターバックスだけでもないんですが、チポトレとかスターバックスとかマクドナルドとか、あの辺とかは、まあ、相対的にはまだ強いのかなと。完全店舗型のものは、弱いのかなというふうに、思います。じゃあ逆に、まあ、そうした現実と向き合うのではなくて、まだまだ期待が残る銘柄というのはどういうものかなというふうに考えたときには、一つは、まあ、中国経済に関わるもの、まあ、特にコモディティについては、期待が残るのかなというふうに思います。中国経済、足元が、もう明確に回復基調で、ちょっと小売りに関してはですね、リテールセールスに関しては、10月の数字が、昨対比プラス 5% になってますかね。ただし、まあ、コンセンサス、あ、ごめんなさい、11月ですね。11月はプラス 5%。これは9月が、8月がプラス 0.5%、9月 3.3%、10月 4.3%、11月 5% ということで、着実にプラスになってきていると。昨対比でプラスになってきているということですね。でこれ1月とか2月とかですと、マイナス 20% とかあったので、まあ、完全に戻してきているよと。 ただちょっと小売りに関してはコンセンサスはちょっと下回ったということなんですね。で、もう一つ中国の、インダストリアルプロダクション、まあ、工業生産なんですけども、これも、1月、2月マイナス14%ぐらいだったんですが、もう4月からは、削対比プラスに転じています。で、4月はプラス4%ぐらい、5月もプラス4%ぐらい、6、7月がプラス5%ぐらい、その後、プラス6%、プラス7%、プラス7%ときて、11月もプラス7%だということですね。これはコンセンサスを、まあ、上回っているということですと。で、まあ、マニファクチャリングが強い。あとはユーティリティも強い。あとは、ですね。他に強いのは、化学製品、あとコミュニケーション、電気製品などなども強いということですね。で、この辺がまあ強いというふうになると、銅とか鉄鉱石の需要が強い可能性が出てくるかなということで、まあ、そうすると、例えば、FCX、リオ、SBLK、バーレあたりは、期待できるかなというふうに思います。ちょっと直近このあたりのコモディティ関連の銘柄が落ちたのは、経済見通しが悪いからっていうところもあるかなと思うんですけども、別に米国経済の見通しが目先悪くても、中国経済側が良ければ問題ないということなので、まあ、焦って売る必要もないんじゃないかなというふうに思います。で、もう一つ、その低金利環境でいくと、金に対して追い風が吹きやすいんじゃないかなというふうに思いますので、例えば GLD、金鉱株で言うと HMI とか GFI とかは、もしかしたらもう一回復活するかもしれないということです。まあ、ただし、金鉱株はボラティリティが大きくて、直近ですと HMI1 週間でマイナス9%、GFI だとマイナス5%ということで、まあ、注意は必要かなというふうに思います。もう一つ、まあ、住宅関連はですね、低金利環境下では住宅購入に追い風ということと、あとはまあ引き続きリモートワークということで、郊外に引っ越しとかっていうこともあり得るということで、ただし一部の銘柄はですね、もうコロナ後ずっと上がり続けているというのもあるので、若干注意がいるかなというふうに思います。例えば、レナープラス、直近週間だとプラス3%、ローズがプラス6%、まあ、家具とかこの辺とか強いわけですよね。で、あとはその、ローンの借り換えのロケットとかはプラス9%、あとは、これはまあ、どちらかというと IT ですが、住宅情報サイトの、ジローとかが、プラス17%ということです。で、あとはまあ、ワークフロムホーム銘柄ということで、ロックダウンになればまたワークフロムホーム、改めて注目が集まるよということになります。で、感染拡大ひどくなって、ロックダウンになると、この辺がさらに強くなると、配布がまあ予定より遅くなるということがあれば、例えば在宅ワークの期間が伸びるとかっていうこともありますので、追い風かなというふうに思います。例えば、オンライン教育の、チェグであるとか、クラウドストライク、ドキュサイン、あとはファイバーとかもまだ頑張れるかなというふうに思います。オクタ。あとはですね、手堅いので言うと、6。6は、在宅、家にいる時間が伸びれば、家で、ストリーミング見ますし、あと、売上のメインストリームは広告なので、広告がまた、要は、ロックダウン解除後、また戻ってくるかなっていう可能性を考えると、なんか短期的にも長期的にも、まあ、プラスかなと。まあ、ちょっと、ロックダウンがひどくなりすぎると、広告出稿またしぼんじゃうということがあるので、短期的にちょっとマイナス影響が心配されるかなというふうに思います。で、あとは、まあ、Shopify、で、広告が、まあ、今後戻る前提で言うと、トレードデスク。これは、あれですね、金利が上がってないっていう意味でも、この辺の銘柄は、まあ、問題ないかなと。あとはゲーム、ユニティ、ズームビデオとか、このあたりがあるかなというふうに思います。で、ちょっと注意しなきゃいけないのは、そのワクチンが行き渡った後には、逆風があるかもしれないということで言うと、その EC とか、まあ、Shopify とか、Fiverr とか、Zoom とかは、来期のそのコロナ明けの成長率っていうのは、ちょっと心配しなきゃいけないということがあると思います。まあ、なので、まとめると、 ちょっと目先怖いというか、もう現実に直面しちゃってるのは、ワクチン、金融、小売、レジャー、レストラン、このあたりは、まあ、銘柄をかなり選ぶというか、あまり積極的にやらなくてもいいんじゃないかなというふうに思います。で、逆に期待してもいいかなというふうに思うのは、中国経済関連の、鉄鉱石とか銅とかの、コモディティ、もしくは金、まあ、金利が上がらない限りは住宅、あとはワークフロムホーム、まあ、これも金利が上がらない限りはっていう条件付きになってくるかなというふうに思います。今回は以上です。